Brothers and sisters,
we welcome... 兄弟姉妹の皆さん、教会教育システムが主催するヤングアダルト対象の自防書などにようこそ。この放送は新たに奉献されたユタ州オグデン神殿に併設のオグデンタバナクグルからお届けしています。この集会は世界各地のヤングアダルトのために多くの言語に通訳されています。私はユタ州オグデン YSA 第一ステークのステーク会長トニー・レイノルズです。本日は70人会長会のドナルド・エル・ホールストローム長老とホールストローム姉妹をお迎えしています。本日の話者ホールストローム長老については後ほどご紹介します。また中央幹部および地域70人 CES セミナリーインスチュート教育長オグデン地区ヤングアダルトステークおよび既婚者学生ステークの会長とその夫人の方々が同席しておられます。開会にあたり聖歌隊と皆さんで賛美歌4番イスラエルの救い主を歌います。指揮者はジェシカ・ラブ姉妹、伴奏はレイチェル・アイビー姉妹です。その後オグデン YSA 第一ワード婦女協会会長シャンタル・コルドン姉妹が開会の祈りを捧げます。
Our dear kind heavenly Father,
愛する天のお父様、このようにして集まり、ホールストローム長老のお話を聞く機会に感謝します。新しく奉献された立派で快適な建物をいただき、感謝します。どうぞ私たちが思いと心を開いて、私たちが聞くようにと主が望まれていることを聞くことができますように、そしてそれらを今週実践して行うべきことをすることができますように、またお話をしてくださるホールストローム長老を祝福してください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
We will hear first this evening from Elder Paul.
ではまず70人であり、教会教育システム長、教会システム教育長であるポール・ V ・ジョンソン長老からの発表です。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは一人一人愛に満ちた天の御父の息子娘です。御父は助けと導きを与えるために指導者を召し、指導者に霊感を与えになります。私たちを助ける任務を持った人々から学ぶことは何という祝福でしょう。このように集まってくださり感謝します。開会にあたり短いですが重要な発表を2つ行いたいと思います。まず最初に2015年1月からこのような CSDディボーショナルはヤングアダルト対象のワールドワイドディボーショナルと呼ばれるようになります。ワールドワイドディボーショナルは毎年3回、1月と5月と9月に開かれます。この変更の目的は各放送の重要性を強調し、ヤングアダルト各自が住居地や個人の状況に関わらず参加するよう、必ず招待されるよう図るためのものです。皆さんがあらゆる努力をして毎回出席し、他の人にも一緒に総意を励ますことを望んでいます。そうすれば良い仲間を作り、指導者の勧告に耳を傾け、個人の啓示と導きを受ける機会となるでしょう。真剣指導者の方々はこのワールドワイドディボーショナルを地元の地域で重要な行事にしてほしいと思います。もう一つの発表はインスチュートと教会の大学の卒業に必要な宗教クラスに関わるものです。教会教育管理管理会および BYU アイダホ校、 BYU ハワイ校、 LDS ビジネスカレッジの大学理事会は2015年秋から始まる4つの新しいコースを承認しました。それはイエス・キリストと永遠の福音、モルモン書の教えと教義、回復の礎、永遠の家族です。これらの新しいコースは皆さんの宗教教育の住石となる目的で作られました。聖文と末日の預言者の教えを中心としたもので、救い主主の教え、教会歴史の重要な出来事に重点を置いています。すべての標準聖典を比較対象しながら研究すると、成分が互いに密接に関連していることを明らかにします。そして福音の知識が深まり、各標準聖典を一層よく理解し深く味わえるようになります。これらのクラスを通して福音の研究について、これまで教会で習い個人で身につけてきた知識をさらに積み重ねていくことができます。また現在の状況に当てはまるような方法で福音の原則を応用する助けとなります。付け加えておきますが、現在行われているすべての聖文コースおよび他の宗教クラスは今後もインスチュートと大学で継続されます。今回始まる新しいコースは新入生全員には必修となりますが、在学生も受けることができます。これらのコースを取り、大学、教会の大学あるいはインスチュートの卒業を目指して勉強してください。すでに卒業に必要なクラスを修了している場合でも、インスチュートおよび教会の大学の宗教クラスへの参加を通して福音の勉強を続ける際に、これらのクラスを取ってみてはどうでしょうか。これらの新しいクラスの詳細については、将来、education.lds.org で知ることができるようになります。皆さんがワールドワイドディボーショナルと宗教クラスに参加するときに、聖文を一層よく理解し、励まし、高め合う人々と交わり、イエス・キリストを信じる信仰を深め、証を証めることができるようになると確信しています。皆さんに各自がそうなりますように、イエス・キリストの皆によりお祈りします。アーメン。これからオグデンインスチュート合同聖歌隊が救い主の愛を歌います。指揮はオグデンインスチュートのドナルド・キートン兄弟、伴奏はレベッカ・ウェイクフィールド姉妹です。その後にホールストローム長老からお話を聞きます。ホールストローム長老のお話の後、聖歌隊が導きたまえよを歌います。指揮はオグデンインスチュートのグレゴリー・シンプソン兄弟、伴奏はアイビー姉妹です。 閉会の祈りはオグデン YSA 第11ワード長老定員会会長ジョーダン・ホーキンス兄弟です。では本日の話者を紹介します。ドナルド・ L ・ホールストローム長老は2009年4月8日末日聖徒イエス・キリスト教会の70人会長会の一員に指名されました。2000年4月1日に70人第一定員会の一員として中央幹部に召された時、北アメリカ西地域の地域70人を務めていました。2005年から2009年まで香港に本部があるアジア地域会長会で奉仕し、後に地域会長を務めました。2000年から2003年までアジア北地域で働き、日本の東京に住み地域会長を務めました。また教会視聴覚部管理ディレクター、若い男性中央会長会の一員を務めました。ホールストローム長老はブリガム・ヤング大学を卒業し、経済学学士号を取得しました。2000年に教会で専任宣教師をするよう召された時には、ホノルルに拠点を置く不動産コンサルタント会社ホールストロームグループの社長でした。さまざまな専門資格や免許を持ち、州及び連邦政府裁判所の鑑定人を務めました。またアメリカボーイスカウトのアロハ評議会の理事会、ブリガミヤング大学ハワイ校学長、諮問協議会などさまざまな役員を務めてきました。またハワイ州の州務用途外教会所有不動産を管理するハワイリザーブ社の副会長、アメリカボーイスカウト全国諮問協議会委員も務めました。ホールストローム長老はイギリスで専任宣教師を務め、長老展開会長、ステークコード評議員、ビショップステーク会長、地域代表を務めました。1995年に地域指導者に召され、1997年に地域指導人に召されました。長老は1949年7月にハワイ州ホノルルで生まれました。ダイアン・クリフトンと結婚し、子供が4人、孫が6人います。聖歌隊が救い主の愛を歌います。
Save my soul.
We thank our inspiring choir. 霊
感あふれる歌声に感謝申し上げます。今晩は妻ともども皆さんとご一緒に過ごせて大変嬉しく思っています。皆さんのお顔を拝見すると、独身既婚にかかわらずこの会に参加している世界中のヤングアダルトの顔が浮かんできます。私たちは教会各地を巡回する機会があり、皆さんのような多くの方々に会ってきました。その中には改心をした人、改心を一層深めようとしている人もいます。また道に迷った人、道、正確には自分自身を見出した人もいます。教会外の人、最近教会に入った人、家族が数世代にわたって教会員の人もいます。すべての人が神の子供であり、永遠に続くあらゆる祝福に預かる機会を持っています。教会の指導者を代表して強調いたします。私たちは皆さんを愛しています。預言者や人たちを身近に接してよく知っているので、確信を持って言えるのです。彼らはヤングアダルトの皆さんを深く心にかけています。皆さんは現在と将来を担っています。皆さんが必要なのです。この集会はオグデンタバナクルから放送しています。壮麗なユタ州オグデン神殿に隣接する美しく大きな建物です。神殿とこのタバナクルは6週間前にトーマス・ S ・モンソン大官庁によって再奉献されました。地上で現在稼働している143の神殿の一つです。私が生まれた時には神殿は8つしかありませんでした。私の年齢というより主が御業をいかに早めているかが分かりますね。神殿を例えにして基礎についてお話しします。どの神殿の設計と建築にも言えることですが、出来上がった時には目に触れないところに多くの力が注がれます。それは基礎の部分です。例えばこれは今建築中のフィラデルフィア神殿の完成予想図です。完成するとこの素晴らしい建物は屋根までの高さが約25メートル、天使モロナイ像の頭上までは約60メートルになります。見事な建物ですね。しかしこのように堂々とした壮麗な建物であれ、暴風や地下水の浸水の影響を受けます。こうした過酷な状況を放っておけば、この壮麗な建物に大きな損害を与え、ひいては破壊する可能性もあります。こうした自然の力が容赦なく神殿に襲いかかる恐れに備え、土木技師たちは建物が立つ敷地全体に深さ10メートルの穴を掘りました。その穴は建物の土台を不動にするために、その土地特有の花崗岩の地層の中を掘り下げます。次にロックアンカーを用いてコンクリートの土台と基礎を花崗岩の岩盤に結合させます。 暴風や地下水の激流に耐えるためです。アンカーは約15メートルから69メートルの深さまで花崗岩の中へ掘り下げ、張力は1平方センチメートルあたり約 17.6 トンに達します。このアンカーを約 4.6 メートル間隔で四方に配置するのです。このように詳しく説明したのは次の点について教えるためです。建物を建てることは一時的なことですが、永続的な望ましくは永遠に続く生活を築く際には、不幸なことに基礎を築くことにあまり注意を払わないことがあります。その結果、危険な力にさらされ容易に打ちのめされてしまうのです。今の世の中は混乱に満ちており、流れに身を任せると本当の自分を見失ってしまう恐れがあります。トーマス・S・モンソン大官庁は次のように述べています。現世は試しの時期であり、天の御父の身元に戻るためのふさわしさを証明する時期です。試しを受けるためには試練や困難に遭わなくてはなりません。試しによって私たちの信仰は打ち砕かれ、魂にひびが入ってしまうかもしれません。信仰の土台と真理に対する証しがしっかりしていないと、そうなる可能性があるのです。一時的であれば他人の信仰や証しに頼ることもできるでしょう。しかし最終的には自分自身のしっかりした土台を築かなくてはなりません。そうしなければ誰の人生にも必ず訪れる嵐に耐えられないのです。イエス・キリストは主の言葉を聞いて主に従う人について次のように説明しておられます。それは地を深く掘り、岩の上に土台を据えて家を建てる人に似ている。洪水が出て激流がその家に押し寄せてきても、それを揺り動かすことはできない。よく建ててあるからである。しかし聞いても行わない人は土台なしで土の上に家を建てた人に似ている。激流がその家に押し寄せてきたら、たちまち倒れてしまい、その被害は大きいのである。イエス・キリストは私たちが土台を据えるべき岩です。主はご自身のことをイスラエルの石と呼ばれ、この岩の上に立てる者は決して倒れることはないと強調されました。モーセは次のように述べました。我々の神に栄光を着せよ。主は岩であって、その御業は全く。ダビデはこう言いました。主は我が岩、我が城、我が盾、我が高き櫓。主はエノクに言われました。私はメシアであり、シオンの王であり、天の岩である。ニファイは私の救いの岩であり、私の義の岩である主を褒めたたえました。イザヤは主を試みを経た石、固く据えた尊い隅の石と呼びました。パウロは教会の土台である使徒たちや預言者たちについて語り、イエス・キリストご自身が隅の頭石であると述べました。これは新しい教義ではありません。誰もが何らかの形で理解している教義です。両親から教わったり、初等教会、若い女性、アロン神権のクラスや定員会、セミナリーやインスティチュートで習ったり、専任宣教師や友人、地元の教会指導者、聖文、生ける預言者や使徒たちから学んだ教義です。それなのになぜ多くの教会にとってその教えに従って生活することがそれほど難しいのでしょうか。簡単に言えば、頭で理解したことを心と魂に刻み込む必要があるのです。時折考える、あるいは感じるだけでは不十分です。自分の人格の一部になる必要があります。 父なる神、御父の永遠の計画、そして御子であり私たちの岩であられるイエス・キリストとのつながりが確実に私たちの土台の住石となるほど堅固なものになる必要があるのです。そうすると自分自身は何よりも永遠の存在、すなわち神の息子娘として認識し、イエス・キリストの贖いの祝福を感謝して受けるようになるのです。次にその土台の上にその他の正しい認識を持てるようになります。永遠に続くものと一時的なものとの区別がつき、優先順位が分かるようになるからです。またこの世では高く評価されている考えや習慣を捨てる選択さえできるようになります。愛称されている賛美歌、主の御言葉は私の好きな歌です。モルモンタバナクル合唱団による演奏が特に好きです。総大会の時に合唱団のすぐ前に座り、オルガンが奏でる曲と歌声による音楽の力に聞き入っていると、立って一緒に歌いたい衝動に駆られますが、もしそれをやるとカンファレンスセンターから追い出されてしまいますから、その衝動を抑えます。つい1ヶ月前の総大会の日曜日午前の部会で歌われたこの賛美歌を聴いてください。歌詞をじっくり味わいましょう。特に最後の一節です。実際には7番ですが、ここでは4番の歌詞です。
Recently,
先日私はソルトレーク神殿で開かれた集会に出席しました。大官庁会、十二使徒天会をはじめ教会本部で働くすべての中央幹部が出席していました。この美しい賛美歌を普通通り3番まで歌い、生産会やその他の集会でよく行われる通り3番で終えようとしました。ところがその時モンソン大官庁がこう言いました。7番を歌いましょう。生ける預言者と使徒を含むこれらの立派な中央幹部全員と一緒に私たちは歌いました。主、我に頼る者の霊、敵の手には渡し得ず、地獄彼に迫るとも我その霊を見捨てはせず、必ず我は見捨てず。この歌詞は皆さんがどのようなものであるか、少なくともどのようなものになろうとしているかを言い表しているのではないでしょうか。霊的な基礎を築く努力は簡単なものではありません。築く過程は大変な仕事であり、良い状態を維持することは生涯にわたる仕事です。一生懸命に取り組んでいる皆さんを私たちは心から褒めたたえ、皆さんが今どのようなことをしているか知りたいと思います。ソーシャルメディアを使って今やっていることを知らせてください。ハッシュタグ CSDEVO を使い、私は何々によって霊的な基礎を築いていますという文字を完成してください。答えはそれぞれの状況によって違うでしょう。それで良いのです。もう一度、私は何々によって霊的な基礎を築いていますという言葉です。皆さんの声を聞き、皆さんの生活の中で起きていることについて知らせていただければありがたく思います。このような基礎をこれまで全く築いてこなかったか、また不注意により基礎にひびが入ってしまったとしても、安全帽をかぶって修復に取り組むのに遅すぎることはありません。必要な道具はすべて揃っています。築かれた基礎を維持するために使われるのと同じ道具です。どんなものかご存知でしょう。日頃の誠実な祈り、聖文による日々の福音研究、教会の集会への活発な参加、特に真摯な思いで生産を取ること、頻繁に行う無視の奉仕、熱心に制約を守ることなどです。もう一つの重要な道具は生ける預言者の勧告です。預言者、聖権者、啓示を受ける者として支持されている人が地上に15人います。神の神権の鍵を持つ人たちです。私たちはしばしば教えを受け、1年に数回手を挙げて支持し、彼らのために毎日祈ります。しかし、そのメッセージを聞く機会があふれているという大きな祝福に恵まれすぎているために、その重要性に感謝する気持ちが失われることがあります。ヘンリー・B・アイリング官庁は次のように警告しています。信仰深い人々にとって預言者の勧告の中に安全への道を求めるのは当然のことです。預言者が語るとき、信仰の弱い人は単に賢人が良いアドバイスを与えていると考えます。ですから、その勧告が心地よく理にかなっていて自分の望みに合うようであれば受け入れます。でもそうでない場合は、その勧告を誤りであると決めつけたり、自分の置かれた状況はその勧告には当てはまらないと考えるのです。アイリング長老はこう続けています。もう一つの誤った考えは、預言者の勧告を受け入れるか否かの選択を、良きアドバイスを受け入れて得をするか、それとも受け入れずに今の状態にとどまるかの選択と同列に捉えることです。しかし、預言者の勧告を受け入れないという選択をすると、私たちが立つ土台が変わり、私たちは今までよりもっと危険な状態にさらされます。基礎を築き維持するためには、次の3つの原則を覚えておいてください。将来を展望する、 義務を果たす、自制心を持つ。将来を展望するとは先を見る能力です。福音の話では永遠の観点ということがあります。ヤコブが言うように、現在のことをありのままに示し、未来のこともまたありのままに見ることです。義務を果たすとは進んで約束することです。私たちは誓約と呼ぶことがよくあります。正式には真剣の儀式を通して神と誓約を交わします。真剣の儀式によって神聖の力が現れるということを覚えておいてください。神に対してだけでなく、自分自身、配偶者、友人、私たちの奉仕を受ける人々に対しても進んで義務を果たしてください。自制心とは、将来への展望を果たすべき義務に従って生活する能力と定義することができます。自制心を育むことは進歩するために不可欠です。学んだことを速やかに実行できるようになるからです。最終的には、霊的な土台の強さはいかに生きるか、特に失意と試練の時にどう生きるかによって示されます。何年も前になりますが、ゴードン・ビー・ヒクレ大艦長がキャロライン・ヘメンウェルの話をしました。キャロラインは1873年1月2日、11人兄弟の2番目としてソルトレイクシティで生まれました。キャロラインは22歳でジョージ・ハーマンと結婚しました。7人の子供がいましたが、1人は幼い時に亡くなりました。そして39歳で夫を亡くしました。彼女の妹のグレースは夫の弟デビッドと結婚しましたが、1919年のインフルエンザの大流行の時にデビッドはかなりの重症になり、グレースも病気になりました。そこでキャロラインは自分の子供のほかに妹の家族の面倒まで見ることになりました。こうした苦難の最中、妹のグレースは男の子を産むと数時間後に死んでしまいました。キャロラインは生まれたばかりの妹の子を引き取り育てました。それから3週間後、今度は自分の娘のアニーが死にました。結局キャロラインは自分の子供2人と夫と妹を亡くしたのです。心臓がたたり、病に倒れてしまいました。糖尿病になったのです。しかし歩みを止めることはありませんでした。妹の赤ん坊の世話を続けたのです。その赤ん坊の父親である義理の弟は毎日会いに来ました。後にキャロラインはデビッド・ハーマンと結婚し、子供は全部で13人になりました。ところがそれから5年後、デビッドは大きな悲劇に出会います。苦痛を共にした者にとっても大変な試練でした。ある時、種の作付けの準備で強力な消毒剤を使ったのですが、自分の体にそれを浴びてしまったのです。その結果、皮膚は肉と一緒に骨からそげ落ち、舌と歯は抜け落ちてしまいました。消毒剤は体の組織まで破壊しました。キャロラインはこの恐ろしい病にかかった夫を一生懸命介抱しましたが、その甲斐もなく夫は亡くなり、後には自分の子供5人と妹の子8人、100ヘクタールもの土地が、農場が残されました。彼女は助け合って土地を耕し、種をまき、生活のために収穫しました。同時にこの間、18年もの間、婦女協会会長として働きました。自分の大家族を養い、他の人へも愛の手を差し伸べたキャロラインは、1日にパンを8斤も焼き、1週間に40杯分の洗濯をしました。また野菜や果物をトン単位で缶詰にし、現金収入のために鶏を1000羽も飼いました。彼女にとって自立は当然のことで、タイでは罪だと考えました。そして自分の家族だけでなく、周囲で飢えていたり、着るものがなかったり、寒さで凍える人がいないように手を差し伸べたのです。後にキャロラインは友人ロビンソンと結婚しますが、ほどなくして夫は脳溢血で倒れ、夫が死を迎える5年間すべての面にわたって介護しました。ついに力尽きた彼女は糖尿病が悪化し、67歳でその生涯を閉じました。 しかし子供たちに植え付けた勤勉の習慣は年を経るごとに報いとなって現れました。生まれた直後からずっと育ててきたあの赤ん坊は後に兄や姉たちと共に愛と感謝の気持ちを表したいとしてブリガム・ヤング大学に莫大な寄付をしました。そのお金で建てられた美しい建物は彼女の名にちなんで命名されました。堅固な基を持つことは世の中の悪から守られる最強の砦となります。アンモンとその同僚たちから教えられたレーマン人たちが得たものを熱心に求めてください。主に帰依したレーマン人は皆二度と道を踏み外さなかったと言われています。メアリー・アン・プラットは1837年にパーリー・ピー・プラットと結婚しました。他の生徒たちと一緒にミズーリへ移動した2人は恐ろしい迫害に耐えました。パーリーが預言者ジョセフと共にファーウェストでボートに捕らえられ投獄された時、メアリー・アンは重い病にかかって病床にありながら2人の幼い子供を世話しました。後にメアリー・アンは監獄にいる夫のもとを訪れしばらくそこに滞在しました。彼女はこう書いています。夫が投獄されていた牢屋で過ごしましたが、そこはジメジメして汚いところで換気もなく、壁に小さな格子窓があるだけでした。このようなところで寝なくてはなりませんでした。パーレーが牢から出た後、2人はニューヨークとイングランドで伝道しました。ユタへ向かう最後の疲れ果てた一行に加わったとメアリー・アンは書いています。パーレーは結局別の伝道に出ている間に殉教しました。このような波乱の人生にもかかわらず、メアリー・アン・プラットは忠実であり続けました。力強くこう語っています。私はバプテスマを受けて松井聖徒イエス・キリスト教会に入った時、最初に聞いた説教で教義が真実だと確信しました。そしてこう決心しました。この信仰に忠実な人が3人しかいなくなっても私はその人になろう。それからずっとあらゆる迫害にあって耐え忍んできましたが、私の気持ちはいつも変わらず、決心が揺らぐことは一度もありませんでした。今晩お話ししている問題は本人自身がしなければならないことです。他の人から教わったり、他の人の行動を見たり、他の人の過ちや成功から学ぶことはできます。しかし誰も代わりに行うことはできません。自分の霊的な土台を他の人に築いてもらうことはできないのです。つまりこれは自分自身でやるべき仕事なのです。ヒラマンは次のように力強く教えています。我が子らよ、覚えておきなさい。あなたたちは神の御子であり、キリストである贖い主の岩の上に元を築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば悪魔が大風を、まことに旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、まことに悪魔の雹と大嵐があなたを打つときも、それが不幸と無窮の苦悩の淵にあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならば、あなたたちは堅固な基である、その岩の上に建てられており、人はその岩の元の上に気づくならば倒れることなどありえないからである。私は36年以上前に自分の元を築くのに役立った最も素晴らしい経験をしました。大学課程を修了した後、ダイアンと私は私の生まれ故郷ホノルルへ引っ越しました。人生の一時期を過ごすつもりが27年もの長い時期になってしまいました。預言者から飯をいただかなければハワイを離れなかったでしょう。ハワイには2つの神殿があるため、ハワイ神殿は現在ハワイ州ライエ神殿と呼ばれています。1919年11月27日感謝祭の日にヒーバーシー・グラント長老によって初めて奉献されました。カートランドとノーブを除き、ユタ州の外に初めて建てられた神殿です。ほぼ60年にわたりハワイをはじめ太平洋とアジア地域の生徒たちのために使われてきました。1970年代の半ばに閉館して 増改築する必要が生じました。そして1978年6月13日に再奉献されました。再度再奉献式を管理したのはスペンサー・ダブル・キンボル大館長です。顧問のエヌエルドン・タナー館長、マリオン・ G ・ロムニー館長、十二使徒定員会会長のエズラ・タフト・ベンソン、その他の十二使徒や70人も出席しました。今日の大きくなった教会では、教会本部から離れた場所で幹部がそれほど多く出席することはめったにありません。1978年当時にはそのような祝福がありました。当時私は若い神権指導者でした。キンボル大館長とその一行のために地元の警備と交通手段の手配を神権再奉献委員会から依頼されました。自分の責任を誇張して話すつもりはありません。単なる裏方の仕事でした。しかしその責任上、キンボル大館長と身近に接することができました。1週間という長い間、神殿の再奉献セッション、大きな地区大会があり、その間大館長と身近に接することができました。大館長が権威と権能を持って教え、証しを述べ、予言する姿、群衆ではなく一人の人を教え導く絶え間の努力を見ました。集会や移動の途中で目に留まった人に会うこともありました。神の手に使われる者の務めを絶えず果たす姿を目にして、本当に心から感動しました。1週間が過ぎ、私たちはキンボル大館長と同僚を見送るために空港へ行きました。私は裏方の業務を果たしただけですが、こんな経験をしました。キンボル大館長は私のところへ来て感謝の意を示してくださいました。大館長はあまり背が高くはありませんが、私は大柄の体格でした。彼は私の背広の襟をつかむと、自分の背の高さまでぐいっと引っ張り、私の方にキスして感謝したのです。 2,3 歩歩くと戻ってきて、また同じようにしてもう一歩の方にキスして、私を愛していると言ってくれました。その後出発しました。その1年前にスペンサー・ダブル・キンボル大館長の伝記が出版されました。大館長の息子と孫が書いたものです。私はそれを読んで興味を覚えました。しかしスペンサー・ウィリー・キンボルンとごく身近に接した経験の後、空港から帰宅すると、ぜひもう一度その本を読んでみたいと思い、本棚からその本を取り出しました。その日から数日間、起きている時間で他の用をしていないときは、ずっとその本を読みながら自分の経験を思い起こしていました。今読んでいる本は、私が心から愛している人、そして確かに私を愛している人について書かれた本だと思いました。その人のためなら何でもしたいと思う人です。なぜならその人から勧められることは、私自身にとって一番ためになることだと知っているからです。あの経験を通してもう一つの経験をしました。これは人に話せない個人的なものですが、心から恥ずかしいと感じました。最も大切な方、救い主イエス・キリストに対して同じような愛と尊厳を持っていなかったことが分かったのです。そこで私は主の伝記を研究し、祈りと断食と瞑想を通して心から愛するお方について読んでいることが分かるようになりました。確かに私を愛しているお方、そのお方のためなら何でもしたいと思うお方です。なぜならそのお方から勧められることは、私自身にとって一番ためになることだと分かったからです。愛する若い友人の皆さんに明かしします。この知識により私の生活と家族に大きな変化が生じました。ただし魔法のように完全になったり、必ずしも生活が楽になったりしたわけではありません。それは神の計画に沿わないからです。しかし元いとなる希望、すなわち完全な希望の輝きを与えてくれるのです。 諦めたり途中でやめたり退却したりすることは決してありません。皆さんもそうなってほしいと思います。皆さんは素晴らしい方々ですが、これだけ多くの人の心中には喜びだけでなく苦しみも多いことでしょう。それぞれが人生の重荷を強く感じていることでしょう。家族が望ましい状況に置かれていない人、信仰について悩んでいる人、過去において自分がしたことや他の人から受けた不公平な扱いに苦しんでいる人もいるかもしれません。耐え難いような肉体的、精神的、情緒的な問題を抱えている人もいるでしょう。どのような状況であっても堅固な基を持つことにより重荷が軽くなります。よく歌われている賛美歌、神の子ですの歌詞を唇だけでなく心と魂に刻み込み、救い主イエス・キリストの贖いに絶えず頼ることにより最も困難な時でさえ心に平安と慰めを感じることができるのです。今日という日を人生が変わるような重要な日にしましょう。決心し元へを築くか、または強めるために自制心を持って取り組みましょう。人によっては神の御心にそぐわない不愉快な習慣をやめる、あるいは生活の優先事項を変え神に対する愛を第一にする必要があるかもしれません。これはいかなる代価を払うにも値するものであり、生涯取り組むべき技の核心です。非常に多くの聴衆を前にしてできる限り個々の人に向けて明かします。イエス・キリストは教会の住石であり、私たちの生活の岩です。主の聖なる御名について、主の権能と主の使命、そして最も重要なことは主の贖罪について証しします。主の贖いにより私たち一人一人は置かれた状況にかかわらず主の身元へ行くことができます。イエス・キリストの御名により証しいたします。アーメン。
Our dear kind Heavenly Father,
愛する天のお父様、今夜このようにして奉献されたばかりの美しい神殿に併設された素晴らしいタバナクルに集う機会が与えられたことに感謝します。ホールストローム長老をはじめ主に近づくため、またより堅固なもとを築く上で必要な指示や導きを与えてくださった和者の方々に感謝します。天のお父様、私たちが御子の模範に習うにあたり、私たちが助けることができる人々、助けを必要としている人々を見出すことができますように、預言者トーマス・S・モンソン大官庁をはじめとする大官庁会に感謝します。私たちを助けるために必要なことを行う力が大官庁会の上にありますように、御子と主の贖いの犠牲に感謝します。これらをイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。